こんばんは。
ご一緒に聖書を開いていきましょう。エペソ人への手紙6章、今日は21節と22節、この2つの節を見ながら神様の御言葉を受け取っていきましょう。ご一緒にお読みしましょう。エペソ6章21、22。はい。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。アーメン。天の父様、あなたの御言葉は真理です。真理の御言葉が私たちを性別してくださることを感謝します。あなたの御言葉は光です。私たちの内なる人を照らしてください。心と思いを照らし、知恵と悟りを与えください。あなたの御言葉は生きていて力がありますから、私たちを生かし、あなたの力に満たしてください。ご聖霊様、今私たち一人一人の霊を解き放ってくださり、妨げる力を押し返し打ち砕き、あなたのご栄光をこの地に表してください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。使徒パウロはローマで囚人になっていました。います。その囚人の状態から、つまり刑務所の中からこの手紙を書いています。エペソにある教会、そしてエペソだけではなくて、エペソはその当時のアジアと呼ばれていた地区の中心でしたけれども、そのアジアの地区にある教会にもエペソからこの手紙が回されていって、たくさんの教会で読まれたようです。そのローマの刑務所の中にいる囚人となっているパウロが手紙を書いて、テキコという人にこの手紙を託しました。テキコという人が手紙を運んでいったんです。そしてこのテキコについて書いてある言葉から、私たちはクリスチャンとして、人間としてこれからどのように歩んでいくべきかを、神様からの言葉として受け取ることができたらと思います。このテキコという人は、使徒パウロが主にあって愛する兄弟だと呼んでいます。主にあって愛する兄弟、イエス様にあって私たちは家族とされました。神様の子供とされました。ですから兄弟であり姉妹であるというのが聖書のはっきりした教えです。これは表現ではないんですね。こう、なんていうの、肩書きとかものの表現ではなくて、現実にそうだということを聖書は私たちに教えてくれます。神様の子供となっている者たちは当然神様の家族ですから、お互いは血のつながりのあるものなんですね。イエス様の血のつながりがあるものなんです。ですから兄弟であり姉妹なんです。で、兄弟と姉妹、いわゆる兄弟っていう中にもいろいろあって、仲のいい兄弟もあれば仲の悪い兄弟もある、全然話をしない兄弟もいますけれども、神様の子供たちである私たちはそういう人間的なレベルではなく、神様の愛によってつながれている家族ですから別物です。使徒パウロはこのテキコという人がイエス様にある兄弟なんだということをはっきりここで語っています。そして愛する兄弟、愛されている兄弟だということを言っています。私たちは教会といっても人間の集まりですから、それははっきり言って好き嫌いがありますよね。みんながみんな同じように、それはないです。理想ではあるかもしれませんけれども、現実にはそんな簡単ではありません。 この間も来ていってくれましたが、吉田長老、長老先生は有名ですから、いろんな人たちが長老先生、長老先生と行くわけです。特に女性、おばちゃん方は長老先生の周りにまとわりつきやすい、ね、長老先生はこうたくさんの人を知ってますから、みんなに愛想を振りまくわけではないんです。で、長老先生は言うんです、私にだって選ぶ権利がある。まあそれはね、みんなを同じように愛しなさい、まあ できればいいんでしょうけれども、子供たち、私たちには子供たちが3人おりますけれども、みんなを同じように愛しているかっていうのはわからないです、自分では。ただ一人一人が愛する存在であることは間違いないです。私的には比べることができないって思いです。長男と次男を比べることはできません。長男と長女を比べることができません。なので一人一人愛していますが、同じように愛するっていうのは私にとってはあんまり必要ではないことであり、なんかそれは不自然な表現なんですよ。なんで同じように愛さなきゃいけないんですか。愛するっていうだけでいいんじゃないですか。私たちはみんな愛されてんですよ。同じように言ったら、神様、私は兄賢先生と同じように愛されてんですかとかって、そういう、それ人間の発想ですね。天のお父さんがあなたを見て、私を見て、私はあなたを愛しているって、それで十分なんじゃないんですか。でペテロはね、そうじゃなかったんですよね。復活して、復活されて自分たちのところに来てくれたイエス様、私を愛するかと言われたイエス様、そして私についてきなさいと言われたイエス様についていって、ふっと後ろを振り向くとヨハネがいた。あの人はどうなる。イエス様言われたでしょう、たとえ私が彼にずっと死なないで生きていることを願ったとしても、お前には関係ないだろ。お前って言わなかったと思います。あなたには何の関係があるか、あなたは私についてきなさい。神様の教会は愛によって作られている、愛によって生まれた教会です。私たちは愛されている子供たちです。それなのでお互いは愛する者たちなんですが、そんな中でやっぱり違いありますよね。やっぱり違いがある。これは神様のせいではないと私は確信していますけれども、人間的なことのおかげゆえで差が生まれてくる。例えばヘンリー・グルーバー先生、もうこの人は愛の人だ、みんなが思ってます。この人は愛に満ちている、そこなんですかね。神様に特別に愛されているこの人だけがというわけではなくて、ヘンリー先生は神様の愛に従って生きていく決心をしていました。人を悪く言わない決心をしていました。なので神様の愛の大きさに変わりがあるのではない。神様は私たちを無限の愛で愛していてくださる。しかし私たちがその愛をどの程度自分の中にしっかりと受け止めていくかによって、愛される度合いが変わるかのように、変わっているかのように思われる。このテキコという人はみんなから愛される兄弟だった。それは神様の愛に生きる決心をしていたというふうに私には受け止められています。だから忠実な奉仕とも呼ばれている。忠実さは今の時代どれほどたくさんあるでしょうか。職場で忠実な人を皆さんは何人知っているでしょうか。忠実な人っていうのは自分に与えられている仕事を人が見ていても人が見ていなくてもしっかりと全力を注いでやる人です。 そういう人を皆さんは知っているでしょうか。忠実な人、こういう人たちはどんなグループにとっても宝のような存在です。忠実な人は信頼できる人のことです。人が見ていても見ていなくても、自分がするべきことを自分のためではなくて、まあ神様のために、そして群れのためにしていく、こういう人こそ信頼できる人。私は、まあ、1979年ですから、今から45年前にロゴス号に乗りました。まあ、44年半。でその前に、まあ、カンファレンスがあって、そこでそのオペレーションモビリゼーションの創設者だったジョージ・バーワー先生が話をしたんですけれども、もう忘れることはできないんです。誠実な人は今本当に少なくなっている。誰が誠実な人を見出すことができようかと聖書は言っている。自分は誠実な人間でありたい。私はその時まで、その誠実という言葉に強調されたお話を聞いたことがあったかどうかよく覚えていませんが、その言葉は焼き付きました。私の内側を見ると、私は不誠実な人間だなと思います、残念ながら。でもそういう性質があっても、そういう人間にはなりたくないんです。忠実なものでありたいんです。誠実なものでありたいんです。テキコはそういう奉仕者でした。だから使徒パウロはテキコに信頼して任せることができました。何を任せたんでしょうか。それは自分たちの様子の一部始終を伝えてくれということでした。エペソにある教会は使徒パウロのことを愛していました。そして使徒パウロが、その使徒パウロが囚人となってローマで牢屋に入れられていることを知って、教会全体が落ち込んでいたんです。悲しんでいたんです。その教会のことを使徒パウロはずっと祈っていました。そして聞かされた。エペソの教会があなたのことで悲しんでいますよ。だから使徒パウロは手紙を書いて、自分が信頼できる奉仕者、神様に仕える、主に仕えるものに自分の手紙を委ね、自分の思いを委ねたんです。日本人はよろしくねって言いますよね。よろしくねってどういう意味ですか。お願いします、はい、他のコメントは。僕はそういう言葉ね、こだわるもんですから、いちいち考えですね、これどういう意味なんだろうなってね。言ったら、あの人この人に私の様子をあなたが見たように、いよいよに伝えてくださいって意味なんです。よろしく伝えてくださいと。悪いことばっかり伝えないでください。良いように伝えてください。よろしく。深いんですよね。でそういうのをこう言われて、分かったよって言って、私も忘れちゃったことがありました。よろしくって言ってたよっていうのを忘れたことがありました。これは不忠実なのと我ながら思います。でもテキコはそうではなかった。本当に一部始終を伝えることができました。使徒パウロはテキコと同じように忠実でした。そしてエペソの教会を愛していました。それなのでエペソの教会に自分の思いを、自分の考えをもう伝える。 だけではなくて、エペソの教会のみんなが励まされて立ち上がって元気を出して前に向かっていくように手紙を書いたわけです。だから霊の戦い、神様の武具ということを言って、しっかりと立ちなさいと最後の言葉を記したわけです。その使徒パウロがどういうふうにしているのか、いやーパウロさんね、なんか頑張ってるけど本当はきっと落ち込んでんじゃないか、そういうことを言うためではなくて、よろしく伝えるために適子に託しました。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなど一部始終を知らせるでしょう。信頼関係です。私たちはどうやったら忠実で信頼される人間として、これからますます変えられていくことができるでしょうか。中心はいつも愛ですね。神様の愛を思い巡らすことです。神様が私を愛してくれているというのはどういうことなのか、聖書を通して思い巡らすことです。私たちが一日のうち多くの時間を聖書を読みながら神様の愛のことを思い巡らしていったら、皆さん思いませんか？余計な考えは入ってこないよ、ね、私たちの思い、私たちの心を健康に保つ、それは聖書を通して語ってくださる神様のお言葉です。それは読んで終わるのではなくて思い巡らすことです。聖書の言葉を思い巡らすことは、あたかも口の中に入れたものを30回噛むようなものです。飲み込んでしまってはあまり栄養にはならない、体のためにはならない。でもしっかりと噛む、30回は噛みなさい、日本人は言いますけれども、御言葉もそのように思い巡らしていく。神様の愛を思い巡らすとき、私たちの内側に自分では自分の力ではすることができない変化が起こっていきます。それは神様の愛に対する信頼が湧いてくるんです。神様の愛が私たちのうちに信仰を呼び覚ましてくれるんです。神様の愛、御言葉から神様の愛をずっと思い巡らしていくことで、私たちの信仰は強められ、信仰が強められることによって真実が私たちのうちに入ってきます。忠実さが入ってきます。なぜなら神様の愛は神様の忠実の現れだからです。そして神様の愛は私たちに忠実を示してくれるものだからです。私たちが神様の愛を受け取っていくとき、私たちも神様の前に忠実でありたいという思いが生まれているはずです。自分は忠実ではないんだけれども、忠実なものでありたいというのがイエス様につながっているもの、神様に愛されていることが分かったものの応答ではないでしょうか。いや、そのはずですよ。神様の愛が分かったからといって、私がその場で忠実になっていたら、この世界に罪なんてありはしません。しかし現実には罪が宿っている世界に、自分の体にも罪が宿っている中に私たちは生きているのですから、そう簡単に完全な人間になれるはずはない。でも神様の愛を思い巡らしていくとき、私たちは神様の愛によって変えられていく。少しずつ、でも確かに確実に。そして本当はいい加減なものが、神様の愛と恵みによって忠実を少しでも身につけるものへと変えられていく。そうでなかったらイエス様を信じる生活はおかしいんです。変化が起こっていくはずなんです。変えられているんです。聖書はそう言ってるんです。私たちは栄光から栄光へと、主と同じ姿に形を変えられていくんです。私たちは 昨日よりももっと忠実なものになるように神様から願われ、そのために神様の愛が注がれている。私たちが弱い時に、自分がヘマをやった時にだけ神様助けてくださいではなくて、日々に神様がこの私に向けていてくださる、そして全人類に注いでいてくださる愛を思い巡らしていくこと。テキコはおそらくそのような兄弟だったのだろうと思われます。そして忠実に神様に奉仕するものとなりました。使徒パウロはテキコを信頼しました。22節を読むと、使徒パウロがテキコを選んで使わしたもう一つの目的が書かれています。それは他でもない、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためである。一つはエペソにある教会、アジアにある教会が使徒パウロや一緒にいた者たちの様子を知ることができること。その私たち本当にこう連絡って大事ですよね。去る者は日々に疎しっていう言葉があります。目の前にいなくなると思いからもだんだん薄れていくようなのが人間の常です。しかし今私たちはやれ携帯電話とかショートメールとか、まあ、LINE とかいろんなものがあるんですから、連絡を取り合いましょうと言いながら、私がなかなか連絡取らないので申し訳ないんですけどね。でもそれができます。使徒パウロの時代とは違います。この時代手紙を書くことも容易ではなかった。文房具屋さんに行くと便箋や封筒が買える、そんな時代ではなかった。使徒パウロは羊皮紙、羊の皮で作られた、まあ、布のようなものに手紙を書きました。その手紙を持っていくこともですから、まあ、結構長い手紙ですからね。エペソ人への手紙6章ありますから、重くて持ちきれない、そんなものではなかったでしょうけれども、大きな荷物を持っていくわけです。ローマから歩いていくんですよ、エペソまで何千キロですよ。何時30キロ歩けってのみんな嫌がるでしょ、ね、3000キロ、ちょっとうろ覚えですけれども、3000キロ、5000キロぐらいはあった、3000キロあったと思いますね。3000キロっていうと稚内から沖縄ですね。いや、今あのアーサー・ホランド先生が日本縦断、十字架担いで行進するの十何回目かやってますけどね。これもすごいことですけれども、しかしテキコはそのように大事な手紙を何日も何日も歩き続けて届ける役割でした。手紙も素晴らしいものです。いろんな手段とても便利です。でもさっきも私オーストラリアのジョーシュ・モヨ先生とメールっていうか、そのやり取りを、メッセージのやり取りをしてたんですけども、やり取りをしながら、これやっぱり話した方がいいなと思って、明日にでも電話で話をしましょうということになりました。いろんな便利なものがあります。でもやっぱり生身の人間が顔と顔と合わせながら伝えることに取って変わることができるものはありません。だから神様は御子イエス様を使わせてくださいました。生身の人間として、人間に神様を、神様のお心を伝えてくださいました。今そのイエス様は私たちを選んで、私たちを通して生身のメッセージを他の人たちに伝えるように願っておられます。テキコはパウロの心と思い、パウロの様子を目の前にした人々に伝えるという役割を担っていましたが、そのことによって聞いた人々が励ましを受けることができるということを 使徒パウロは確信していました。テキコなら必ずそのように励ましになる、励ましを受けるために使わしたのです。一つは信頼できる人になるために神様の愛を受け取っていくこと、そしてそれを思い巡らしていくこと、そのようにして自分自身が人に信頼され、神様に信頼され、忠実に務めを果たすことができること、もう一つは自分が誰かの励ましになること、こんなに素晴らしいことはないですよね。自分によって誰かが励まされた、励ましになったらいいな思って何とか励まそうと思うと空振りしてしまったり逆効果になったりすることがありました。私には、皆さんはどうか分かりませんが、そんな考えなかったのに、いや励まされたって言われて驚いたこともありました。ポイントは何でしょうか。私の頑張りではないっていうことです。神様の恵みに信頼して、神様が自分に語ってくださり示してくださることをそのまま忠実に提供するということです。人の励ましになることは難しいなと思います。私は私の育ての親となってくれたのが明治25年生まれのひいばあさんだったことを何度も何度も感謝しています。ひいばあさんは私たちもいつも借家だったんですけど、大体引き戸だったんですよね。玄関の戸も窓も、まあ、引き戸だった。で、引き戸とはちゃんと閉めろって、最後まできちんと閉めろ、ビシンとやるな、最後の三寸はゆっくり閉めろ、三寸30センチですかね、三寸は10センチか、10センチですね。ゲスの三寸って言われましたよ、よく。まあ今ではね、ゲスなんたらもう差別用語として叱られちゃいそうですけども、最後10センチとか15センチ上げる、開けて出ていくやつはダメなんだと、身分が卑しいんだ、人間が卑しいんだと言われた言われたいやー兄弟ですね兄弟。その最後の三寸締める時もそうというか、音を立てないようにしろ、そういうことを言われて、それがいろんなところでこう自分の行動に板についてるんですよ。私はあの集会の終わりに前に出てきて祝福のお祈りをしますけども、靴の音をあんまり立てないように歩いてるつもりなんです。いや意識してるんです。この靴は結構底が硬いので意識しないとカタカタっていう音がするはずなんです。硬いからカタカタっていう、その別に関係ないですよでもどんな靴でも音を立てないように気をつけて歩くことはできる。全く音を立てないことはできませんけれども、気をつけて歩くことはできるんですね。何の関係もないかもないと思われるかもしれませんけれど、全部つながっているんです。神様の前に愛に満たされ、信頼され、人に仕えて忠実に生きるということは全部つながっているんです。毎日そういうことを意識している。そうすると誰かを病院にお見舞いするときにも、自分の思いで行くということではなく、周りに意識をしながら気をつけていくことができるように私は思います。どうやらテキコは本当にそのような人だったようです。使徒パウロに信頼される、私たちもイエス様に信頼していただいて、 イエス様の御用をさせていただくことができますように。日々の訓練です。始まりはいつも愛です。神様の愛を思い巡らしていくところから全てが始まっていきます。そしてその結果、自分の行動が人の励ましになるように、自分がいることで人が励まされるようにというのは、自分の頑張りではなくてイエス様の愛に応えていく、イエス様の愛を求めて受け取っていく、その私を通してイエス様がしてくださることなんだということを期待していきましょう。私の言葉は薄っぺらですよ。でもイエス様が語らせてくださるとき、私には考えもつかなかった言葉を語らせてくださることがある。私が考えてもいなかった御言葉を私を通して語ってくださることが起こっていく。そのようにしてイエス様が人を励ましてくださる。それがいつも私たちの中で繰り返されていくとき、私たちは励ましてとなれるのだと確信します。自分が意識したり自分が頑張ったりするのではなくて、私を通して働いてくださる主によってそれが起こっていきますように。目指していきましょう。それを求めていきましょう。そのようにして励ましが広がっていきますように。お祈りします。天のお父様、あなたは慰めに満ちておられる神様です。あなたは悲しんでいる者を慰めてくださり、そして励ましてくださるお方です。悲しんでいる心に力が入ってくる。打ちひしがれている心が強められていく。天のお父様、今ウクライナにいる人たちはどれほど励ましを必要としていることでしょうか。私には想像もつきません。しかしあなたはご存知です。どうぞあなたの子供たちを、その周辺、あるいは今もウクライナの地で踏みとどまっているあなたの教会、キリスト者兄弟姉妹たちを、どうぞイエス様、あなたの愛で強くしてください。彼らが励まされて人の励ましとなりますように。また私たちがコロナやパンデミックと言われる中で恐れを持ち、地震が来て恐れを持ち、そんな中にいる人々に何とかあなたの恵みを伝えることができますように、存在をもって励ましを届けることができますように、イエス様、私たちにもう一度お語りください。心と思いを照らして気づきを与えてください。そして恐れの中に、不安の中にいる方々に平安が来ますように。あなたは私たちが平和を作り出すものになることを願っておられます。どうぞイエス様、憐れみを持って助けてください。あなたのお名前を呼んでお祈りします。アーメン。